このチャンネルは JBS 日本福祉放送です。
誰もが誰かのサポーター、
なにわ体感、
見たことない大阪。
いつも新しい視点で世界を見つめる。
互いを知ること、互いの違いを認め合い、互いに興味を持つこと。
本質を理解し、より良い社会を築くための一歩を踏み出すラジオ番組。
誰もが誰かのサポーター、なにわ体感、見たことない大阪。パーソナリティの浜崎雄三です。
団塊世代の妹、シンガーソングライターのタラです。
さあ、タラさん。
はい。
JBS 日本福祉放送では、はい、この7月からですね、
うん、
新番組がスタートしたんですよね。番組のタイトルは、バンコちゃんの世界はラブラジオ。
はい。
実はね、私第1回の放送を拝聴したんですけれども、
はい、
骨髄バンクですとかね、献血のお話を中心に、支え合う心や思いやりをテーマにした番組なんですよね。で、このねタイトルにも入ってますけれども、パーソナリティを務めておられるのがバンコちゃんという方でですね、バンコちゃん、ちゃんまでが、まあ、お名前なんですね。バンコさんというとちょっと変かなということで、バンコちゃんとお呼びしたいと思うんですが、
そうですね、
実はね、バンコちゃんはタラさんとね、以前から交流があるんですよね。
あ、そうなんですよ、バンコちゃんとは、ね、うん、そうなんですよね。
もともとどういったきっかけでつながりが生まれたんですか？
あのね、もう 6,7 年ぐらい前になるかな、
ええ、
知り合いの紹介でね、はい、大阪プロレスの試合を見に行った時に知り合ったんよね。
プロレスですか？
うん、そうそう、大阪プロレスにも、あの彼女たちね、まあ、関係してて、
バンコちゃんが、
そう、
はい、
それで、まあ、その時知り合ってから、うん、バンコちゃん最初新曲ね、グッドなご挨拶っていう新曲、はい、当時のね、出した時にそのレコーディングでコーラス担当させてもらったりだとか、
あ、タラさんがコーラスを担当されたり
ね。で、まあ、同じちょっとしたユニットを組んで、うん、あの大阪城野外音楽堂に一緒に出たりね、うん、まあ、その時セレッソの森島会長、今の会長と一緒にね、はいはい、ステージで私の笑いの花束を踊っていただいたり、
はいはい、かけてもらいましたね、この番組でもね。
あと、飛んでイスタンブールのショーのマヨさんとかね、
はいはいはい、
ご一緒にお寺で歌わせていただいたり、まあ、あとはお互いのラジオにね、ゲストとして出演したりされたり、
へ、
でこの前もあの桂春蝶さんのライブもね、見に来てくださってたりとか、は
い、そうですか、4月のねイベントを私もねさせていただきました、
うん、ね、ありがとうございます。そう、
ね、バンコちゃんはね、あの、うん、娘さんが、ね、骨髄移植を、ね、なさってということで、
そうなんですよ、白血病で ね、
されてましてですね、うん、まあ、その闘病をきっかけに、まあ、ご自身のね、うん、活動がスタートしたという、あの、うんうん、本当にね、あのパワフルな女性で、そのお話を聞くまではね、本当にそういうのもこう分からないというところでしたけれども、
うんうん、
ね、タラさんもたくさんのね、ご一緒にステージに立たれたり、いろんな場所に行かれたりということがあったんですね。
で、このバンコちゃんっていう子はね、本当にもうなんか、もうとにかくもう明るくて元気で、バイタリティがある宇宙人みたいな、
あの
本当ね、本当宇宙人みたいな子でね、でキャッチフレーズがあって、
はい、
障害があっても私が一番幸せっていうのも前、うん、もう昔からずっと言っててね、
はい、歌もね、今回ね、新曲も
そうなんですよ、
タイトルなんですよね、
うん、だから彼女自身もね、手に少しハンディがあるんだけれども、すごいもうこう命のバトンをつなげる活動という意味でね、うん、こういった骨髄バンク支援のね、ことを精力的に頑張ってらっしゃる子なんですけれども、
うん、ですか、
そう、彼女がね、その先ほどプルちゃんにおっしゃっていただいたように、 JBS 日本福祉放送の新番組、バンコちゃんの世界はラブラジオ、これね、はい、毎週月曜日に更新してます、
はい、
で放送は毎日2回、お昼12時から12時30分、そして夜8時30分から9時までお届けしてるんですね。
そうですよね、
骨髄バンクや献血について知るきっかけとして、また様々な分野で活動されているゲストとのお話も楽しめる番組のようなんですね。ぜひ ねこちらの番組 にもねゲストで出てほしいなと思うんですけれども。
そうですよ
ねということで、ぜひ皆さんもお聞きください
ね。なにわ体感ともね放送時間が近いですから、はい、一緒に聞いていただきたいですよね。
合わせてね聞いてほしいね、
はい、よろしくお願いします。
はい、
ではここからはモーラの旅のコーナーです。
はい、
私たちにとって本や雑誌などは点訳や音訳、オーディオブックなど直接ね利用できるサービスがいくつかあるんですけれども、
はい、
街中で配られているチラシやパンフレット、フリーペーパー、こういった資料はなかなか手に取ってその内容を知るという機会がまだまだ少ないんですよね。そこで絵の見えているタラさんにこうした身近な資料を隅から隅まで網羅して読んでいただきます。そして全盲の私がそれを聞きながらツッコミを入れていこうというのがこの網羅の旅のコーナーです。
はい、そうですね、隅から隅まで私が読ませていただきます。視覚に障害のある方にとってはなかなか手に取る機会のないものかと思いますけれども、晴眼者にとっても実はそこまで読んでいない、いや見ていないことも多いんですよね。ということで、視覚に障害のある方にも晴眼者の方にも新しい発見がある、それがモーラの旅です。
はい、
今回はですね、前回に続いて堺市にある文化芸術ホールフェニーチェ堺を運営する公益財団法人堺市文化振興財団が発行している情報誌フェニーチェ堺町と劇場ボリューム34を網羅していきます。
はい、私もね子供の頃、堺に住んでましたというお話をしたんですが、堺なんですけどお話はねロンドンだったんですよね。
そうなんですよね、で表紙を網羅したんだけれども、フェニーチェ堺で公演予定のロンドン交響楽団の演奏会にちなんだデザインになってるんですよね。
そうなんです、思い出しましたよタラさん、タラさんがね、
はい、
キーンコーンカーンコーンとですねチャイムのメロディーをね奏でてくださったんですが、私が途中でですねいいところで言葉を挟んでしまったと、本当に申し訳なかったんですけどもね、ビッグベンとかねその演奏会の著名な指揮者のお話とかですね、そうしたあの話題が盛り込まれていましたよね。
そうそう、チャイムが鳴ってね、前回はそこで時間切れになったから、その続きを始めたいと思います
なるほど、タラさんの美声のチャイムでしたもんね。
ありがとう。ではキーンコーンカーンコーン、復習から始めます。
はい、お願いします。
はい、取り上げるのは堺にあるホールフェニーチェ堺の情報誌です。 A4 サイズ16ページで公演催しの情報だけじゃなく街の情報も網羅してる冊子なんですね。
はい、
で前回網羅したのは表紙の途中までで、ロンドンにゆかりのあるイラストが5つあって、ビッグベン、イギリスの国旗、指揮者の3つのイラスト、それと補足情報でした、そしてね今回はその続きですよ。イラストは全部で5つあるので残りの2つをご紹介しますね。
はい、
さあプルちゃん、
はい、
残りの2つのイラストは一体何かわかりますか？
イラスト、建物かなとか思ってですね、私がパッと思ったのはね、紅茶とかですね、
あ、ねえ、やっぱり飲食に行きますかね。
そう、やっぱりね。あとは何でしょうね、まあ、バーバリーとかね、そのブランドとかですね。
本当
ね、思いましたが、まさかパンフレットにはそういうのは出てこないだろうということで、ちょっとね、思いつかなかったんですよね、うん、一体何でしょうか、
ね。さあ、じゃあね、まず一つ目のイラストからいきましょう。
はい、
バイオリンなんですよね。
バイオリンか、大空、うん、オーケストラにはね、
そうそう、
出せませんもん
ね。でちょうどその表紙の左下にある赤色の線で描かれたイラストなんですけれども、
はい、
バイオリンそのものだけのイラストじゃなくって演奏してる人も描かれてるんですね。
はい、
でバイオリンってね、バイオリンの胴体の下部分を左側の顎の下に挟んで、うん、で左手はバイオリンのネック部分を掴むように弦を押さえるんですよね。
はい、
で右手は弦を擦る弓を持ってまして、
はい、
でそのイラストはですね、演奏者全体じゃなくって顎から下だけが描かれてまして、その下にバイオリン全体が見える構図になってるんですね。でしかも手前と奥に2人というか2台のバイオリンが描かれてます。
はい、
うん、
なるほどね。その描き方というかね、うん、映り方によってきっとまた見え方もガラッと変わってくるんでしょうね。
あ、そうやね、そうでね、続きましてそのバイオリンのね、右側に今度はしっかり赤色に塗られたロンドン名物2階建てバスが描かれてます。
あ、聞いたことありますね、バスね、ロンドンバス、
ね。
はい、
でこれね、昔ながらのクラシックなデザインで四角い箱をそのまま2段に重ねたような形をしてるんですね。
はい、
で特徴的なのは前の部分で、普通の路線バスのように車体の先端まで客席になってるんじゃなくって、
はい、
車のようにね、少し前へ突き出した丸みのあるボンネットがついてます。でそのボンネットの左右には丸い可愛いヘッドライトがついてまして、
はい、
そして運転席はそのボンネットのすぐ後ろ、車体の右前方に配置されてるんですね。で今の路線バスとは随分違った作りになってまして、
はい、
横から見るとね、1階と2階にはね、四角い窓がずらっと並んでまして、
はい、
その1階と2階の間ね、そこに1本の黄色いラインが車体をぐるりっと一周するように入ってるんです。でその黄色いラインがね、赤い車体によく映えてまして、全体を引き締めるアクセントになってる感じですね。で2階建ての家がそのままタイヤをつけて走ってるような存在感ありますよ。うん、
これはやっぱりタラさん、こうレトロな感じなんですか、見た目というか。
そうやね、レトロな感じ、うんうん、といえばレトロな感じやろね、うん、これ出だした頃は、ね、はい、あのすごい鮮烈なイメージやったと思うんですけれども、もうだいぶ前になる話なので、これ、ね、あの一番走ってた頃っていうのはね、
そうかね、はい、乗り心地とかね、どうなのかなってすごいこう、ね、うん、あ、気になるところではありますけれども ね
2階建て、ね、京阪電車でもね2階建ての、ね、うん、電車が
ありますね。そうですね、
そうだから、なんとなくこう夢のあるドリームカーみたいな、
そうですよ、ね、
感じなのかなと思うんだけれども、
なんかこう、ね、憧れがありますよね。
ねえ、
はい、
ということでタラの補足情報、
待ってました。
はい、まあ、このねイラストの2階建てバス、1950年代に登場したんですよ。だからちょっとね、まあ年代的、そうそうそう、
すごいですね。
ね、はい、で旧型車両ルートマスターと言われるバスなんですね。でこれイギリスロンドンの象徴であって、街の動くランドマークと言われる名物2階建てバス、通称ダブルデッカーなんですね。
ダブルね、
うん、ダブルデッカーね、はい、で丸みを帯びた真っ赤なボディに、後ろの乗り口にドアがない開放的な構造で世界中に愛されたんですよ。ドアがないよね。
ドアがない、
ね
ね、開放的ではありますが、
そうそう、でね、時代の流れで一度は定期運行を終えたんですけれども、
はい、
今でも観光客向けに限定されたルートで一部が走り続けててね、古き良きロンドンの風情を伝えてるんですね。
昭和のね、日本でいうとこう、うん、昭和の魅力っていう感じですよね。
そうやね、うん、 でね、2026年現在のロンドンではその伝統を受け継ぎつつ、バリアフリー化や電動化されたハイテクな新型車両が街中を網の目のように走ってるんです。
あー、いいですね。
うん。で、乗り方はね、日本と少し違っててね、前乗り、中降りが基本なんですよね。
中降り、
うん、そう、真ん中やね、
ええ、
で、運転席のすぐ横にある前のドアから乗り込んで運賃を支払うんですね、
はい、
で、ここで大切な注意点が一つあるんです。ロンドンのバスは完全キャッシュレス化されてて、車内で現金は一切使えません。
あ、そうなんだ。
うん、で、乗車時はですね、ロンドンの交通 IC カード、オイスターカードや、日本でもおなじみのタッチ決済対応のクレジットカード、はい、スマートフォンなどを入り口にある黄色のリーダーにピッとタッチするんですね。で、運賃はどこまで乗っても一律1ポンド75ペンス、
うん。
これ日本円で約350円前後なんですけどね。まあ、ということでとってもリーズナブルなんですよね。
そうですね、
うん、で、しかもね、最初のタッチから1時間以内やったら別の路線へ何度乗り換えても追加料金がかからないホッパー料金っていう嬉しいシステムもあるんです。
へー、
うん、で、さらに1日の支払額には上限キャップがね設定されてるために、何度乗っても一定額以上は課金されない仕組みになっております。で、降りるときは車内のボタンを押して中央か後ろのドアから降りますけれども、まあ、降りるときのタッチは不要だそうです。
うん、
うん、
これいいですよね。すごくね、うん、優しいというか。
そうよ ね。
でもこう、ね、うん、風情を残しつつシステムはこの最新鋭っていうね、
う
ん、なんかこのギャップがいいなと思いますし。
確かに ね、
鉄道とかね、バスとか好きな方にとっては、うん、なんかこうね、物価高の中でですね、リーズナブルな値段というのはすごくいいなと思いますね。ね、やっぱりね、うん、降りるときにサラさんね、どこに、うん、あのかざすんだろうかとかね、
うん、
あるんですよ、あの一人で乗ってましたら ね、結構不安になるんですけれども、
うん、
ね、最初にタッチしておけばもう自由にっていうのは、うん、あ、すごく画期的でいいなっていうのは私は、うん、その乗る立場になって思いましたね。
いや、本当だ、やっぱりそういうね、プルちゃんのような目線で今こうお話聞いててハッとしたな。それはそうですよね、降りるときね、探すよ ね、慣れてたら別だけど、一番最初乗るときってね、やっぱり皆さん、ね、特にね、不安じゃないかな。
知らなかったらね、意外とね、うん、焦るんですよね。
本当やね、はい、いや、ということでプルちゃんもね、これ一回は乗ってみたいよね。
本当ですね、ちょっと憧れますね、
うん、ね、うん、なんかどんな感じの音なんやろうとかも気になるところ、ね、かもしれない ね、はい、ということで続きまして、表紙左下にね、この冊子の内容を紹介するテキストがありますので網羅しますね。
はい、お願いします。
はい、まず四角に囲んで特集とあります。そしてロンドン交響楽団2026指揮サー・アントニオ・パッパーノで括弧されてね、英語でピックアップ、そしてカボール・タカーチ・ナジ指揮ベルビエ祝祭室内管弦楽団藤田真央括弧ピアノ、そして境の町人虎とウサギのサハンジ寄り道フェニーチェ、これフェニーチェひらがなになっててね、はい、リーノ、リーノ REENO ですね、リーノ境、最後今度は右の隅にですね、マルシー岡島さえ、この表紙のイラストを描いた作家さんのお名前ですね。
あ、
うん、
ね、ロンドンバスからシュッとですね、またその、うん、このね、コンサートのね、お話、楽団のお話に戻ってきたわけですね、
うん、あ、そうそうそう、
ねえ、でもタラさん、これね、うん、今日はバスのお話が中心でしたけれども、
うん、
なんかこう、なにわ体感ならぬロンドン体感というところにですね、うん、なってきたなという、ね、感じがしますね。
あ、本当や本 本当、お前ね、何は体感ならぬロンドン体感、見たことないロンドン、ね、まあね、表紙だけなんやけれども結構ね、深掘りしちゃったよね。
いや面白いですよね、本当、あ、こんなん載ってたんやっていうのがですね、
奈
良さんのね補足情報とともに面白かった、やっぱりね飽きないですよね、こういう情報ってね。
いやね、あとね、プルちゃん、
はい、
15ページあるんやけれども、
あのね、
はい、脳みそパンクするかもね。
いやでもね、この番組はね、知識を詰め込むだけじゃないんですよ、タラさん。
え、プルちゃん、どういうこと？
実はこういうコンテンツもあるんです。コンテンツということで、今回タラさんの楽曲私の赤い靴をお聞きいただきました。
いやもういきなりありがとうございます。なんかね、
いやタラさん、この曲はね、タラ、はい、さんの楽曲すごくね温かい、バラードがね、私はすごくこう印象深く残って、ね、いる、もちろんアップテンポな歌もあるんですけれども、
はい、
ちょっとこの私の赤い靴というのは雰囲気がですね、はい、ガラッとちょっと変わったなというのを私は感じたんですね。
はい、
でこのね、私はあの赤い靴と聞きますとですね、すごくレトロというかね、古いと言っていいのか分かりませんが、あ、はい、私はあの同様のですね、
そうだよね、
あの赤い靴ね、履いてた女の子っていう、あの歌をね、子供の頃に聞いたなっていうことを思い出したんですが、曲調はね、今リスナーの皆さんも聞かれたように全く違う、あのね、ゆっくりしたテンポではなくね、アップテンポでですね、これももう私は時代を間違ってるのかとリスナーさんの方に言われるかもしれませんが、あのコーヒールンバね、雰囲気は、
あ、本当です ね、 ね、
なんかそれをこうイメージしたんですけれども、ね、このオープニングのドンドンドンっていうこのドラムとかですね、
そうよね、
すごくありましたけれども、これはタラさん、どんなきっかけでまず生まれた曲なんですか？
これね、実はね、作詞が私じゃないんですよ。
おー、そうなんですか。
そう、作家のね、不動文さんっていう方が、はい、まあ、なんて言うんですかね、私、お茶をしてる時にね、彼女と、はい、何気なく、赤い靴のお話をしたことがあって、うん、で、だいぶ経ってからね、その、彼女の中にその赤い靴がものすごく頭に残ってたらしくって、はい、その歌詞を書いたから、なんかちょっと曲作ってみてっていただいたの。で、だから私、まあこれ歌詞は彼女の歌詞なんだけれども、はい、まあ曲的にはちょっと元気にちょっと作ってみたんやけれどもね、うん、その、まあ赤い靴っていうのは、どんなお話をしたかっていうと、はい、私が幼稚園の時にお家が火事で全焼したんですね、はい、でその時、まあ、幼かった私はね、もうお家が焼けたっていうよりも、うん、その時に買ったばっかりのまだ履いたこともない赤い靴が下駄箱に入ってて悔しいっていうか、もう残念やったっていう思いが残ってたんよっていう話を彼女にしたんですよ、それがなんか残ってたらしくって、なんか歌詞の中にすごくこう一度も履けないままにとか ね、
う
ん、
ね、
そういうのが入ってるんやなっていうね、そうなんか不思議な。でね、曲調っていうのが、はい、まあこれは土井さんのアレンジなんですけれども、
ゆるりのね、はい、
そう、まあでもその赤い靴って言って、だから逆になんかちょっとカルメン的なイメージを持ちはったんかなってと、カルメンっていうかちょっと踊ってるあの感じ、はい、イメージで作ってくださったのかなと思って、はい、まあ私はいやちょっと最初どんどんどんが入ってきた時はびっくりしたんだけどその歌入れの時にね、
はい、
ええと思って、はい、でもなんか歌ってると楽しくなってきて、
これね、はい、ライブとかでコンサートとかでね、間違いなく手拍子の来る、
ね、あ、そうよね、うん、だからなんか不思議なきっかけでできた曲ではあるんですよね、うん、だから面白いね、なんか曲作り。
私はやっぱりこの詩の中ではね、夢の国という言葉があって、
うんうんうんうん、
何かこうタラさんがね、そうした世界をこう想像されていたのかなというふうに思ってたんですが、想像とはやはり随分違いましたね、うん、今の話を聞くとね。
あ、そうそう、これは内緒やったからね、言ってなかったからね、私の歌詞ではなかったっていう、新しいちょっと発想っていうか ね、
テイストも全く違うなっていうところもあるんですけども、
ね、やっぱりね、そういうやっぱり専門的な方が作るとこうなるのかなっていうね、うん、
いや、身に残りますよね、
ね、
お母さんにね、うん、せがんだとか彼にせがんだとかですね、
そう、彼が出てきたからね、
おーっていうね、
おっとみたいなね、
そのあたりもこう聞きどころかなというのを思いましたけれども、
ね、
いやー、でも
な
んかこのすごくこうね、踊り出したくなるリズムなんですけど、うん、内容は実はそうではなかったんだよというのをですね、
うん、
リスナーの皆さんにも伝わったかなと思いました。またタラさんね、
はい、
新しいテイストですとか違うまた種類の曲もね、はい、大いに楽しみにしたいと思っています。
ありがとうございます。いつもプロちゃん本当にありがとう。なにわ大観見たことない大阪ではリスナーの皆様からのメッセージをお待ちしております。番組の感想など何でも結構です。リスナーさんからの反応はとても励みになりますので、ぜひ
よろしくお願いします。
JBS 日本福祉放送公式サイトのトップページ、番組へ投稿から専用フォームでお送りください。この番組は毎週月曜日に内容を更新、過去の放送は JBS ホームページの過去の放送を聞くからいつでもお聞きいただけます。
今回はバンコちゃんとタラさんのね、つながりのお話、
はい、
フェニーチェ堺どんどんバス、そしてタラさんの楽曲私の赤い靴のお話もたっぷりお聞きしました。
ありがとうございます。
誰もが誰かのサポーター、なにわ大観見たことない大阪、お相手は浜崎雄三と
タラでした。引き続き JBS 日本福祉放送をお楽しみください。